いやさが。
はい、佐々木田がね、その、うん、花道を意識する下りが原作にあるじゃないですか。あの赤頭どこ、あ、こんな近くにおるって言って、それで油断言うて、ルカワが奪っていくっていうことなんですけど、
うん、
そのシーンが全く描けてなさすぎるのがちょっと残念だなと思ったんですよ。
うん、
まあこれはまあ原作わかってる人ならわかるでしょっていうことなんですけど、
うん、
うん、そうですよね。あんだけ騒ぎ立てきてて、
うん、
で、何の原因もなしにそうやって出し抜かれることが多くなってくると、
うん、
それこそさっきの神社の下りが信憑性増してきちゃうんですよね。
で、
うん、
その、浅沼さん寄りの意見になってくるけど、その、うん、要はルカワがパスに、パスを出すことにより、ルカワを抜けるように、沢北を抜けるようになるっていう、
うん、
下りが必要じゃないですか。
必要なんです。
それがないんですよね。あの、一応はパスしてるんですけど、
うん、
パスした偉いなだけで終わってるんですよね。
そうなんです。
うん。やっぱそこはやっぱり、解説役の安西先生にちょっと喋らせるべきだったかなとは思いますね。
そうなんですよ。だ、うん、なんかしらの、だ、別の人でいいんですよ。だから、あの、うん、いちいちなんか実況アナウンスつけるって寒いようなことでしなくていいから、
うん、
ただ監督のなんか独り言とかで、
うん、
あの、補填してくれたりとか、
うん。
うん、一言ああるだけでも全然違うじゃないですか。
うん。
それがないと、なんかあれ急にパス回してるっていうか、まあ、もともとパス回す人じゃない、いや、ちょっとその情報もわかんないしってなったらぐちゃぐちゃになっちゃうけど、
うん、
やっぱあった方がしっくりくるなぁと思ってるんですよね。
う
ん。うん。沢北それだけ強いっていうところを余計に出すんであれば、
うん、
こういう気づきがあったからこうなったよっていう演出がないと、
うん、
なんかあんまり、それこそ強敵感がもうちょっと薄くなっちゃうし、
うん、
うん、ちょっと納得しないもやって感じがするんですよ。
うん、
だから、
まあ、そうですね。
うん、原作ってやっぱそれだけ完成されてたんだなって思ったんですよね。
うん、
ちゃんと補填して丁寧に描いてきたからこそ、
うん、
削ぎ落としてみるとやっぱり物足りなさがすごい感じてしまうんですよ。
うん、
そこなんですよ。
原作読んじゃってってるがゆえに以外もやっぱり付きまとっちゃうんですよね、どうしても。
うん、まあ、原作読んでてよかったなとも思いましたよ、逆に。
うん。
うん。ここまで丁寧に書いてくれてたんだと思ったから。
うん。
うん。
あと、りょうたが広島に出発する前日、
うん。
誕生日だったんですけど、
うん。
まあ、ケーキ食べるっていうシーンあったじゃないですか。あれね、アニメーターの人か、誰かのインタビューで、
うん、
その、あの台所が俯瞰で捉えられてる絵から始まるんですよ。
うん。
それが、あれ、ものすごい技術で描かれてるみたいなこと言ってたんですよ。
ね？
なんかね、ようわかんないんですよ。それは何がすごいって言ってくれへんかったけど、あれはもう奇跡的にうまくいった絵なんですって、あんなことすごいんですよとか言ってたんですけど、どこがどうすごいか。だから多分ね、角度的なもんだと思うんですよ。あんだけ真上から見てんのに全てを見渡せるっていうことは かなと思うんですよ。
ああ、はい。
普通に考えたらこっちから見たらここ隠れるとか、こっちから見たらここは描けないみたいな、あるのを真上から見てんのに全部描いてるっていうのが多分、おかしいんやけど、整合性を保たせてる絵になってるところが奇跡的だっていうことだと思うんですけど。
ああ、不自然じゃない奇跡。
そうそうそう。
そう、違和感を感じさせないと。
それがすごいらしいです。だからプロが見たらわかるんでしょうけど。
わかりません。
ね。
わかんないですね。
うん、で、ここで、この絵を見てて思うのが、もうゴミ箱にお米を立てかけてるところが許せないんですよね。
もうそれですね。まあ、もう。兄さんのキャラを今出そうとしてるじゃないですか。ファーストスラムダンクに。
いや、だって、ゴミ箱、キッチンのゴミ箱は匂いしますから。
うん、まあまあ、わかりますよ。まあ
ね、生ゴミだから、
ね、うん、お米は匂い吸いますから。やめてください、それは。
それ井上先生言ってください。
そうですね、
うん。
聞いてもらえるのかな。
うちは立てかけてないです。
はい。
はい、僕も。
はい。
はい。
やってましょう。
はい。
で、りょうたのお母さんの回想の中でね、
うん、
妹がね、お母さん大変って言って、
うん、
見に行ったら、りょうたが倒れたっていうシーンがあったんですよ。
うん、
あれ最初何これと思ったんですよ。
あ、それは僕も思いました。
う
うん、あれ、何があったんって、やっぱ思いますよね。
わかんないですよね。で、わからなさすぎて、これだけは調べたんですよ、
うん。うん、僕も調べました。
あ、なんて書いてました？
いや、兄さんに任せ
ます。なんで、せっかく
調べて、
うん、
なんで。いや、ごめんなさい。これちょっと、他の番組のこと言っちゃって申し訳ないですけど、
うん、
浜田さんで僕、ファーストスラムダンク喋ってるんですよ。
はい。
で、僕、そこが気になったっていう話をしてるんですよ。
うん、はい、
うん。
で、で、それで解決したんですけど、その解決したのを忘れてるんで、兄さんに任せます。はい。
要は、あれって、三井たちと殴り合った直後なんですよ、うん。ボコボコにやられた直後なんですよね。
うん。
で、やられてダウンした後、雪が降ってきてるんですよね。
うん。
だから、風邪ひいて、殴られた熱と風邪ひいた熱で、熱で倒れたんじゃないかって。
うんうんうん。
だ原作なら即入院したようなイメージやったけど、
うん、
入院したのは事故の後の入院なんで、
うん、
多分、喧嘩の後は普通に家に帰って、熱で倒れたんちゃうかって、ヤフー知恵袋で書いてました。
まあ、僕も、りょうちゃんがのところで、これ、なんで倒れてんのは僕もあったんですよ、やっぱり。
うんうん、
最初僕勘違いしたのは、うん、あれ、うん、原付で事故で一回家帰ってきて、それで、朽ち果てて、とか全然違うような想像しちゃってる人が、
うん
うん、それでなんか頭ごちゃごちゃになったのはありましたね、あのシーンは、
うん、あれは説明が足らなさすぎるし、
そうですね、うん、ちょっと、
うん
うん、何やろってなりますよね、
なんかすごい映画的な演出だったなと思いました。
ヤフー知恵袋の人の意見は多分正しいと思うんですよ。それ言われて、あ、多分そうやろうなと思ったんやけど、
うんうん、
でも映画は見ただけではそこまで思いつかない人の方が多いと思うんで、
うん、
やっぱりあのシーンはいらない、
うん、
ちゃうかな
と、まあ、説明聞いて、ああ、なるほどねって思うぐらいのレベル
です。そうそう、説明がないとわからないシーンは、うん、まあちょっといらんかなって。
うんうん、
原作読まなわからへんはまだわかるんですけど、
うん、
原作にないシーンで。
ないですからね、
うん。なんか全然知らん人の意見を、聞いて、なんか納得しちゃうのも詳しいんで。
うん。
うん、まあ。
あと言って、大原点になるレベルかって言ったらそうでもないんですけどね。
あ、もちろんね。はい、もちろん、まあ。いや、でも気になるのは引っかかるじゃないですか、こういうの
が。うん、確かに引っかかりました、
うん、
あそこは。
引っかかりをあんまり欲しくないというか、その何、何喉に骨刺さったまま見なかんみたいなね。
僕は小骨があっても強引に飲み込んじゃうタイプなんで。
はい、ああ、お米と一緒にね。
うん、お米と一緒に。
はい、うん、あとですね、最後の方はもう最高に良かったじゃないですか。もう終盤の、花道が飛びついて、で、その、ボールに飛びついて、背中を痛めてんのに、ルカワにパスを出して、背中から転がり落ちるっていう。
はいはい。
あのシーン、こっから BGM が止まるんですよね。
うん。
で、そこで逆転して、そっから、鼓動音が流れ始めて。
うん。
で、堂本監督がタイムアウトを申請するんですよ。
うん。
やけど、向こうから小暮がやってきて、小暮は交代申請をするんですよ。
うん、
要は花道限界なんで花道変える。
うん、
で、堂本さんはそれを見てタイムアウトを取り消すんですよ。
うん、
これ原作にもあったんですけど。
うん、ありましたね。
これ映画を見て気づいたんですけど、
うん、
何タイムアウトと交代はタイムアウトの方が取りやすいんですか？
タイムアウトの方が取りやすいと思いますね。
どういうタイミングでタイムアウトが取れるんですか？
僕ね、これ、まあ、例えばなんですけど、
うん、
リバウンドを取るでしょ？
うん、
で、取って、その足で、自分がコート外に出そうな時に、
うん、
もう手で T の形をすると、
うん
タイムアウト取れちゃうんです。選手側のあれで。
うん、
え？
うん。
へえ。
これでも日本のバスケとアメリカでもしかしたらルール違うのかもしれないですけど。
うん。
だから選手交代よりもタイムアウトの方がはるかに取りやすいのは あると思います。
へ、
うん。ものすごい取りやすいです、ね。
交代は、要は、反則でプレイが止まるとか、ボールがアウトして止まら、うんうん、んで、もしくは点が決まる、もしくは、そういうことがないと、
うんうん、
交代は申請は通らないけど、
そうです。
タイムアウトはプレイ中でも止まると。
はい。でそういうシーンで、ポンと止まるのって、結構、うん、もう、そんな簡単に取れんのやって思いながら僕、外から試合は見てましたね、うん。自分では、はい、そんなことしないんで。
いや、うん、前の原作読んで、この話をした時には全く疑問に思わんかったんやけど、うん、今回映画見て、これは、タイムと交代は違うもんなんやと思って。
ごめんなさい、僕、うん、バスケやって、たのにそこら辺のルールのことすごい曖昧です。ごめんなさい。他の人に全部任してた。はい。そんぐらい緩い草バスケをやってました。
はい。でもまあ監督どちらかというと監督とかが詳しい領域ですもんね。そんなんね。
そうですね。
いやまあでもこの辺は戦略につながるからラグビーでもあるんですよ。そのプレーが止まるタイミング、交代ができるタイミングとかいろいろ。違うんで、ここはプレー切らさないとか、うん、プレーを、無理やり切らすとかいうのは、選手は知ってなあかん。う
ん、ああ、そうなんだ。
うん、戦略にだいぶ関わってくるんで。
うん。
うん、まあ、まあ、この辺はあるんでしょうね、なんかね。
うん。
で、この後、りょうたの顎を汗が伝ってきて、
うん。
で、これが汗が、落ちた瞬間、時間が早送りされたように動き出す。
うん。
もうめちゃめちゃかっこいいシーンですね、うん、ここからね。
かっこいいっすよね。
うん。まあ、うん、原作の漫画の絵柄にかなり寄せてると思うんですよ。
うん、そうですね。
うん。
うん。う
ん、ほんまに、時間がもう早く過ぎるような感じの、あれなんですけど、再逆転されて残り8秒。
うん。
花道だけが走ってるっていうシーンで、
うん。
うん。これが、要は、その、両南との練習試合のあの経験が活かされて走ってるわけじゃないですか、花道は。
うん、うん。
試合残り0秒まで諦めたらあかんっていうね。
うん、うん。
うん。で、この時は、もう BGM は、その、ちゃん中さん前言った時計の音だけになってるね。時計の針の音だけになってるね。
はい。
うん。
で、ルカワがシュートに行くけどブロックでコースがないっていうところで花道がブツブツブツって口だけ動いてる。
うん。
このシーンですよね。もう口だけ動いてて何も言ってないんやけど、原作読んでる人にははっきりわかるっていう。
はいはい。うん、もう聞こえてくるってやつですよね。
左手は添えるだけって言ってるのがわかる、
うんうん。うん。
で、花道のシュートの後、残り時間ゼロになるっていう。これ、前回、ちゃん中さんは、ブザビタ、ブザビタって、焦るように被せてきましたけど、うん。いや、ほんまにブザービーターですよね。
そうですね、ブザービーターですね。
はい。ピーさんわかりますね、ブザービーター。
わかりますよ。
説明してください。
ボールを、飛んで、投げた瞬間、ちゃう。
わかってない。
一秒、ゼロ秒になって試合終了なんですけども、その間浮いとったらええんですよね。
誰が？
本人。
本人が着地したらあかんねや。
浮いてって、ボールが上、空中にあったら大丈夫。みたいな感じでしたっけ？
なんでもっと簡単に説明できるの？こんな簡単なこと。
うんうん、
まあそんな感じでしょ？
え？だからシュートを打った後、ゼロ秒になっても、そのシュートは有効だということです。
入れば、OK、
手が離れてたらね。
うん、そう、うん。だから、はい、シュートを打った後、ブザーが鳴って、そのゴールが決まったら、ゼロ秒過ぎてても、点が認められるんで、そのシュートのを決めることをブザービーターっていう。
これ僕、ドラマ見てましたから、知ってますよ。
で、なんで説明ができひんの？
知ってただけです。
怒られてるな。
知ってるのと説明ができるとは違います。
はい、そうですね、はい。
だから、ここで、カチカチカチカチカチの時計の音が止まるんですよ。
うん。
でも、シュート、ボールは浮いてるんですよね。だから、何の音もない状態、BGM もない、何の音もない状態で、ゴールも決まる、歓声も何もない状態で、ルカワと花道が向かい合って、どんどん近寄っていって、タッチする。ここの、 バシーンの音までが無音だったんだよね。
うん。
もうこれが、これこそ原作再現ですよね。
これもすごかったですね。
うん。うん、もうまさに見たかったシーンがそのまま再現されてるなと思いましたけど、
うんうん、
でも、浅沼さんはこれどうですか？色つけるのも嫌だって言ってたシーンじゃないですか。
うん。あの、全然来なかったです。
あ、ダメない。
ごめんなさい。僕はだから、あの、うん、やっぱあの、演出的なところっつーの、もう、
うん、
あだこれ言ったら怒られるかもしれないけど、うん、分かってたからなと思って。あの、そうなんだよな。どんだ、俺、この多分、この回あんま向いてないですよ、多分。
僕も合わんかったら、このシーンは、やっぱすごく良かったですよ。
だから、それが違和感なんだな。合わないと思うんだな。一番合わないかったんですよ。僕、ここがね。
うん、
いや、もう、漫画をうまいことはめたなと。
いや、うまいことはめる必要ないなと思って。さっきの話聞けばね。
うん。
うん、いいとこ取りするんだ、と思って。思っちゃったけど。まあでもそれはしょうがないか。
うん、いいと思います。
あ、それはしょうがないんだよな。
うん。
いや、どっちにしろちょっと、うん、あの、うん、やっぱ絵には勝てない。ごめんなさい。俺はそういう人間だ。
うん、僕は完全な、うん、再現ができてるなと思いましたけどね。
そうですか。
で、その、シュート決まってみんながわーってなった瞬間に BGM が流れるんですよね。
はい、そうですね。もみくちゃんになってね、うん、喜んで、両手だけ上見上げてるんですよね。
そうなんだよ、
うんうん。
で、ずっと上俯瞰になっちゃうわけですよ。
そう。俯瞰映像で、りょうただけカメラ目線になってるっていう。
これ。それが違和感なんだよ。
あ、そう。これは完全に、天国のソータに報告してるんだと思いましたけど。
あ、うん、思った。うん、そうは見えた。
そうですね。
うん。うん、
そらそうですわ。
そうは見えたんですよね。
あ、僕、多分ね、その時に、あの、漫画みたいにいい流れになってから、漫画みたいに終わってほしかったんですけど、そこにまた、ヨータが入ることがちょっと、邪魔でしたね。
じゃあ、うん。まあ、それがリョータサイドだから
って。まあ、そうわかるんです
けど。ここまで見たら、もうリョータが主役っていうの分かってるから。
分かってるんですけど、うん、ここにはちょっと入れてほしくなかったなという。
だったらなんでさっきのタッチが、完全再現だって言い切るのかよくわかんないですけど。
そこまで良かったんですよ。
いや、よくわかんないです。あの、一貫性がなさすぎて。
何ですかそこは、あれ
は。何ですか
え、俺、絵は完全に井上先生の絵になってると思いますけどね。
いや、なってると思うんですけど、
うん。
うん。だから、それが良くて、あ、りょうたの上はダメっていうのはよくわかんないなと思って。
ここにはちょっと入ってほしくなかったな、オリジナルを。
そうか。だからやっぱり人それぞれあるんですよ。理想系が。
いや、だから、これは、ソータが、
三の、三、ね、
のを倒したいっていう。
あったからね。
小学6年生の時に、もうすでに、月刊バスケットボールを見て、言ってたわけですよね。
うん、そうそうそう。
りょうたは、三のに入るのって聞いたら、いや、こっちだろう言ってマジックで三能を、最強三能に勝つみたいなこと書いてあるんですね。
そうそうそう。
うん。
うん、勝つのが目標だったんですよ、ね。
そう。だから、母親には、そうちゃんの代わりに、俺がその場に立つことになるっていうことを言ってたんですよ。
うん。それもまたなんか、えぐられるんですよ。あの、代わりにとか、
うん。
その、要は、その、ミルオータの本質が、そうちゃんの代わりっていうようなのが常にあったから、
うん、
うん、それですごい彼に葛藤があったっていうのがあって、
うん、
で、ある種その、そうちゃんの、要は、代わりとしてなんか母親に認めてもらいたいっていうところもあったから、
はい、
で、今回それで勝ったじゃないですか、三能に、
うん。
で、そうちゃん見てるかって、君の夢叶えたぞ、つって、
うん、
これで本当に代わりになって、出るっていうのを思い込みをされると困るなと思ったけど、
うん、
まあ次の解説行くと思うんですけど、
うん、
あの、うまく落とし込んだなっていうところは、そこはすごい僕良かったんですよ。
良かったんかいな。
良かった。そこは、あの、ちゃんと、あの、要は、りょうたが大人すぎるから、
うん、
17歳であそこまで行き着くってありえないと僕は思ってて、
うん、
まあ、りょうた以上に妹の方がもっと大人ですけどね。
妹はちょっとチャランポラであんまいらなかったんですけど。
めちゃめちゃ大人や
ね。いや妹が大事ですよ、あれは。
僕、どっちかっつうと、 うん、あの、りょうたがそこまで行き着いて、うん、あの、あ、でもこれ先に喋ったらダメだな。で、一個だけあの、要は、りょうたが母親に書いた手紙あったじゃないですか。
うん。
ね？
うん。
その時に初めあの、すごいネガティブな内容を書いたじゃないですか。
そうそうそう。
うん。あの、要は、そうちゃんの代わりになれなくてごめんね、的なことを書いちゃうけど、うん、一回消した後に、めちゃくちゃ前向きな気持ちを書くんですよ。うん、
はい。
母親に対して。
はい。
そんなことできますか？
いや、だから、あれは嘘だったんですよ。ほんまの気持ちは、生きてるのが俺でごめんね、やるんですよ。
そうそう。だから、うん、そういう嘘でき、つけますかって。
この時は、だから完全に嘘なんですよ。まだ、吹っ切れてないんですよ、全然。
吹っ切れてない。うんけど、そういうような嘘を、あえて書けるかって話です、うんうん、大体の人って、うん、あの、本音言っちゃうじゃないですか。
まあ、嘘っていうか、言うて10代なんで。
いや、だから、だからって、うん、あの、
喋らしてもら
う。大人の嘘のつき方じゃないですか、それって。相手のこと気持ちを、あの、組んであげてる嘘だと思ったんですよ、俺は。
いや、あの時点で。
あれは、うん、そう、組んであげるっていうよりかは、うん、僕は甘えやと思いますよ。
え、逆でしょ？甘えてたら逆に
本音言うでしょ？いや、だからそこを母親があんだけ崩れてるのを見てるから、
うん、
10代でありながらぐっと抑えたん
だ。だから大人でしょって話してるじゃないですか。
ああ、だから成長してるっていう意味ですよ。
うん、そういや、だから大人な言い方じゃないですか。
うん、俺はね、あれは、あの時点で、りょうたと母親はめちゃめちゃ距離があるんですよ。
うん、めちゃ距離はあります
ね。心の距離があって、うん、妹解散と、ちゃんと会話もできないぐらい。うん、
できない、できない。
全然、あの、だから、お互い本音が喋れてないんですよ、あの時点で。
うん、できない、できない。うん。うん、そこまでわかる。
はい、
うん。
で、あの、広島行ったんですよ。
うん。
で、広島から帰ってきてのシーン、今から喋りますけど、
うん。
その、海水浴場に、りょうたが行くと、母親が一人で座ってるんですよね。あの、いっぱい海水客がいてんのに。
そこも謎でした。
なぜここにおんのっていう。
沖縄思い出した
のかなぐらい。ちょっと怖いんですけど。
ちょっとびっくりしました。う
ん、で、そこに両互い2メーターぐらい離れて座るんですよね。
うん。
で、母親が気づいて、三能ってどうだったって言うんですね。ほんなら両互い強かった。で、立ち上がって、怖かった。もう母親がびっくりするんですよね。で、母親も立ち上がって、なんか両互いに近づいていって、体、一回肘のところちょんって触って。で、うん、もう一回ちょんって触って、今度両手をバッと握って、もうなんか、ゆさゆさ揺すり始めるんですよね。
そう。
で、笑顔で、お帰り。で、りょうたがちょっと照れて、ただいまっていう。で、ここは背伸びたとか言って、
うん。
は、まさか4日で伸びるわけじゃないじゃんっていう、こういう話をした後、りょうたが、そうたの赤いリストバンドを母親に渡すんですよね。
うん。うん。
これ最初意味があんまよくわからんかったんですけど、
うん、
何回か見ていくうちに分かってきましたね。このシーンで何か言いたいことがあるんですか？
これは、うん、あの、まずリストバンドの件についてはやっとお互いがそうちゃんの死を受け入れられる状態になったっていう解釈だったんですよ、
う
ん、僕はね、
う
ん。
はいはい、そうですね。
うん、うん、そう。で、は、あ、あの、あそこの照れ臭い動きもやっと正面が向け合えるような状態になったっていう解釈なんですね。
うん。
うん。で、手紙の内容をさっきのほっくり返したんですけど、
うん、
あの、初めネガティブなこと書いといて、やっぱ消して前向きなこと書いたっていうのは、うん、あの、僕がもし17歳のりょうた自身だとしたら、あの、訂正しなかったと思うんです。
うん。
うん。要は、結局、俺自身が、あの、出来損ないだから悪かったねっていうことを言って、逆にその絵で気を引きたいって思っちゃうと思ったんですけど、
うん、
それをやんないで、あえて母親のためを思って、あの、嘘を書いてるところが大人だなと思ったんですよ。
だから成長してるんじゃないですかね、
う
ん、そこ
で。そうそうそう。だからそこが僕はすごい、うん、ね、うん。あの、そこがすごい僕は、あの、りょうたは、すごい、十何歳だなと思ったんですよ。
うん。いや、やっぱ、結構、自分の不満をぶつけたい年頃だと思うんですよ。
本当
はね。十何歳とかでね。
そう。で、しかも、なんか、気を引きたいっていうのは絶対あったと思うけど、
うん。
最後の最後まで、そうちゃんファーストのとこあったのは、りょうたがやっぱりそうちゃんの死を 受け止めてはいるんだけど、うん、代わりにならなきゃいけないっていうのはすごいあったけど、今回、この三能戦を経てから、俺は俺でいけるっていうふうな気持ちに切り替わったのかなっていうふうに僕は解釈したんですよ。
うん。
うん。だから、りょうたとその母親のやつって初めいらねえなと思ってたんですけど、
うん、
後半のやりとりがあって、手紙の内容を見た瞬間に逆になったんですよ。
うん、
いい話だなと思っちゃって。
うん、
だから僕はいい話、映画の話はすごい良かったなと思ったんですよ。うんうん、 そこはね。
うんう
ん、
多分、りょうたがバスケやめてたら、文章を消して、書き直すっていうのは多分できなかった、
ね。できなかったと思うんですよ。
うん、そのまま自分の中でバスケ一本あって、で、三能と戦うとこまで来れてるっていうのがあったから、うん、成長できたっていうのは、なんかあると思うんですよね。
うん。うん、
で、あと、なんか、母親の崩れ方も、ちょっと、なんていうんですかね、子供の、前ではだいぶ崩れてるタイプだなって僕思ってて。
うん。うん、
でもあれはね、
うん、まあいろいろ大変だと思うんですけど、ね、
あるんですけど、親で、母親一人っていうのは多分相当なプレッシャーあったと思うんで。
まあ、それはもう僕もわかるんですけど、で、りょうたはそれを見てるもんだから、
余計に、ね、
しっかりせざるを得ない。
うん、だからそうちゃんの代わりになるのはそういう気持ちもあったと思う。
そうです。で、葛藤もあるんですけど、でも、あながち、バスケがあったから、それを乗り越えられたっていうのが、良かったなって思うんですよ、ね。
一点だけ、そうちゃんを追い求めてる中でもバスケって出てくるから、
うんうん、
どっちなんだろうなと思って。
だからそこは、多分、寂しさは絶対あるんですよ。母親に対して、あ、やっぱり兄貴なんやなっていうのは絶対あると思うんですけど、でもそこをぐっと抑え込んで、最後、雪解けするじゃないですか。
うん、
だから僕はそこでめっちゃいい話だなって思うんですよね。うん、宮城亮太のその、まあ、グレーの部分がだんだん白くなっていく感じが、最後、なんか、やっぱ雪解けがあって、なんちゅうんですかね、ポカポカ、ポカポカする。ポカポカするんです。
うん、だから、母親ってやっぱ弱い人で、
うん、
要は自分の旦那、が亡くなった時にめちゃめちゃ落ち込むわけじゃないですか。子供を3人おって、ね、うん、もうめちゃめちゃ落ち込んで、それをソータが、慰めに行くっていうぐらい弱い人なんですよね。
うん、
で、その後、ソータが亡くなった時に、まあ同じぐらい落ち込むわけですよ。同じっていうか、それ以上ぐらいに落ち込むわけですよ。
うんうんうんうん、
それを見た、りょうたは、あ、そんなに、その、そうちゃんが、その自分もめちゃめちゃ落ち込んでんねんけど、この母親の落ち込み方がそれ以上なんですよね。だから、
うん、
あ、そんだけ大切な人だったんだって思って、
うん、
自分よりも大切な人だって思い込んじゃうんですよ。
そうそう。
だから、うん、俺じゃなくてごめんねと、俺が死ねばよかったのにぐらいなことをずーっと思い続けてるんですよね。で、バイクで、事故った時もヘラヘラしてるんですよね。
うん。
うん。なんか沖縄が見えちゃったみたいなこと言ったら、うん、母親怒って出ていくんですけど、
うん、
あの時母親は廊下に出て崩れて泣くんですよね。
うん。
でもそれは亮太は見てないんですよ。でもあの母親からすると、
うん。
まさか亮太まで亡くなったら、
そういうことですよね。
うん。
う
ん。もうほんまにその地面がなくなるぐらいのショックを受けたと思うんですよ、うん、事故を聞いたときに、
うん、
っていうのをその気持ちを亮太はまだ分かってないんですよね。
まあ知る術ないですか。
そうそうそうそう。
うん。
でそういうところでずっとこの人たちは距離があるんですよ、母親と、うん、お互い気にかけ合ってんのに、うん、お互いが、ちょっと距離を保っているっていう。ほんで、その間に、うん、あの妹がしっかりもんなんで。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい、うん。うまく干渉剤になってるんですよね。
うん。だから、あの妹が僕は実はめちゃめちゃしっかりもんやなって思ってます。そう、
ギリギリ、家族の形を保ってる。
つな、うんうん、ぎ、あの、そう、つなぎ合わせてるんですよ。あの、末っ子が。
はい。
うん。
で、りょうたが広島に行く直前に、母親は多分8年ぶりくらいにようやくソータの昔のミニバスの試合のビデオを見れたんです。
見た。
うん、あ、見てたな。
うん。
ちょっとずつ乗り越えるきっかけができてきてるんだよね。
うんうんうん、
うん。で、バスケを見るのも嫌だったんやけど、広島まで行って、山王戦を見てるんですよ。行って、行けっていう声まで上げてるわけですよ。
うん、うん、もうその時点でもう完全に宮城亮太のストーリーとしてもう完全に入り込んでます。
そうそう。ここで、二人が、ソータっていう、うん、人の死を受け入れたっていうことになってて、誰のせいにもせず乗り越えようっていう一歩を踏み出したっていうところ。
うん、前向きなんですよね。
うん、で、うん、母親が亮太に三能ってどうだったって聞いたんですよ。な、亮太は強かったって言ってるんですよね。あ、そう、強かった。で、立ち上がって怖かったって言ってるんですよね。
うん。
この怖かったは、一番最初のシーン。
うん。
ソータと亮太が二人でワンオンワンしてるときに、
うん。
怖いだろ。向かって来いっていう言ってるんですよ。
うん、うん、そう
です。大きい相手、強い相手に向かっていくのは怖いだろうって言ってるんですよ。
そう。
あ、
それでも立ち向かって来いっていう、それがソータの教えなんですよね。
うん。うん、うん、うん。
で、怖いけど、あの怖い強い三能に向かって立ち向かっていった、要は二つ同じぐらい身長差があるんですよ。
うん。
その二つに向かっていけた。
うん。
っていうことで、ソータの死を乗り越えれたっていうところを、うん、この怖かったが表してるかなと。
表してる。
うん。この授業してるわ
ー。ほんま
ですね。で、母親はそれを聞いてびっくりするんですよ。
うん、
成長したっていうことに気づくんですよね、
うん。
で、あまりに感動して抱きつきたいんですけど、恥ずかしいんですよ。もうずーっと距離感があったから。
うん、
だから肘トントンってやってあるんですよ。
うん
で、もう我慢できずに両手持ってゆさゆさしちゃうんですよ。
そうなんだ。
で、笑顔でお帰りなんですよ。
うん。
あ、その感じか。
広島からのお帰りプラス、うん、母親と息子の関係がお帰りなんです
よ。うん、そうなんです。これいい話だな
と。いい話ですよ。
そう。
そこまで読んでですね。
いや、まあもちろん、そこで、あ、雪解けしたなぐらいに思ってましたけど、
はい、
あ、いろいろかかってるなって今。
かかってるんですよ。
うん、
で、母親の背伸びたなんですよ。
なるほどね。
その頃からの背伸びただから。
うん。
うん。はい、
もうあるし、大きく見えたんですよね。両太郎が。
うん。もう昔は、兄貴の代わりにはなれねえさって言われて
た。言われてた。そう。
うん。あの頃はね、
う
ん。
そう。
うん。
いや、もう、取り越したぐらいなんです。だから、ね。うん、それが、あそこに凝縮されてたから、
うん、
あの場面があったから、成立してるなと思ったんです。
はい。
あの、りょうたのストーリーとして、ちゃんと、母親とのわだかまりが解けて、で、前向きになっていって、
うん、
それが手紙のワンフレーズだって僕は思ってたんで、
うん。
うん、だから大人、こんな大人な17歳、すげえなと思ったんですよ、
ね。はい。
そうですね。
うん。
うん
うん、
だから、兄貴を超えるにはもうバスケを続けるしかなかったんですよ、りょうたには。
うん。だから、それも、あの、ある種、母親に認められたいっていうのがプラスあるから、
うん。
あの、で、唯一、あの、共通点でもあったから、
うん。だから、あんなに、なんていうか、あの、母親が嫌がっても、こう、やめてやー言うて、嫌がって。
でも、それは、うん、あの、そうちゃんの真似したからだけど、うん、あの、母親が唯一、りょうたに、あの、許してたっていうのがバスケを続けることだったじゃないですか。
うん。
まあ、だから、そこにも繋がるんですけど。
うん。
うん。だまあ、こだわってたっていうところですね、りょうたが。
うん。
うん。うん。
はい。で、ここからまた、三能に話が戻るんですけど、負けた三能が引き上げていくときに廊下でね、沢北がうずくまって泣き始めるんですけど。
うん。
まあ、これは、プラスアルファのシーンとして、
うん、
まあ、あってもいいかなと思うんやけど、なくてもいいかな、どっちやろうなっていう、ちょっと判断が難しいシーンですけど、
うん、そうですね。
そこで思い出したのが、うん、あ、そういや、沢北って泣き虫やったなと思って。
ああ、前夜とかね、よく泣かされてましたよね。
そこで、スッと、なんか、入ってきましたね。あ、沢北泣き虫なんやって思って。
そう。すぐ泣く、すぐ泣くぴょんって言われてました、ね。
そう。
うん、
その、 強いけど弱い人でもあるっていうね。うん、なんか、負けることに慣れてないっていう、
うん。
うん。そういう人なんですよね。
うん。
うん、で、この後、問題のシーンです、
うん。
いきなり場面はアメリカに変わります。
うん、
沢北が記者の取材に答えてるんですよね。
うん。
うん。なんか、これからはポイントガードもやるっていう。まあ、自分身長足りないからみたいなことを言ってるんですけど。
うん。
ああ、そっか、沢北のシーン描いてくれるんやと思ってちょっと嬉しくなるんですけど。
うん。
相手チームが現れたら、相手チームに、りょうたがおったんですよね。
うん。
うん。これは、まあ、いいじゃないですか。
これをどう捉えるか。これはね、ネオさんが、
うん。
お便りくれてて、
うん、
こんばんは、ネオです。タグで書きかけたのですが、うん、やばいと思ってメールにて。ザ・ファーストのラストの追加シーンを考慮すれば、うん、結局、沢北は在学中にはアメリカに行かなかったような気もしますと。
うん、
まあ僕が言ってたんですよね。沢北って2年生やのに学校辞めてアメリカ行くんかいみたいな話をしたんですよ。
うん。
その。
してた。
うん、うん。その、スカウトされてきてるはずやし、多分、いろいろ優遇もされてたはずやのに、宴会みたいな話をしたんやけど、
うん、
あの、ラストのシーン、要は、アメリカ行ったっていうこのシーンを見た、ネオさんは、多分卒業してから行ったんじゃないかって思ったってことだよね。
うん。
うん。
これはどう思います？
でも、10日後のところで、はっきり、アメリカ、まあでも原作と違うって言われたらあれだからわかんないな。
そうなんです。別なんです。これは。
そうなんだよな。だからそこは抜きにして、
うん、
その説もあるとは思うし、
うん、
ただ、りょうたがアメリカ行ったタイミングって、めちゃくちゃ難しいですよね。うん、だって、赤木が、まあこれも原作だからわかんないけど、
うん、
原作だったら赤木が卒業して次期キャプテンが良太になってるじゃないですか。
うん、
一応ね。で、うん、原作ベースで言ったら、沢北は、終わってからすぐに渡米してるっていうのは10日後で明らかになってはいるんですけど、
うん
うん、ただやっぱり良太がアメリカ行くタイミングがすごい読めなくて、
うん、
でそうなると沢北とぶつかる時期っていつなんだろうって考えたら、
うん、
まあ、ネオさんの説、が一番有力なのかなと思って、お互いが。
お互い卒業してから。
うん。って考えるのは自然じゃないかなと思って。で、そこで、りょうたが、その、母子家庭で渡米する資金ないってなったら、さっきも出したけど、スラムダンク奨学金みたいな制度使って、行ったんじゃないかっていう説が、結構ネットでは有力な説ですよね。
はいはい、見たことありますね。
うん、そうそうそう。
あれ、ちゃん中さんはどう思いますか？
いやまあ、正直違和感は、ありましたけど、
うん、
まあでも、描かれてない分なんで、どう書こうが、まあ、井上さんの勝手やな、ぐらいにしか思わなかったんです、最初は。
うん。
うん。でも、りょうたがアメリカに行くって、まあ、深く考えなかったですけど、違和感はありました。
うん、
はい。それだけです。でも、まあ、でも、どうとでも書けるよな、ぐらいにしか思ってないです、僕は。はい。
ちゃんなかさんが見たあの場面は、
うん、
どのチームですか？
どのチーム？まあ、大学だと思います、
ね。やっぱ大学ですよね。
うん。
NBA プロではないですよね。
いや、まあ、確実に大学だと思います、
うん。そうですよね。うん、
はい。
うん、その段階ですもんね、沢北と、良太が戦ってるあのチームは。
うん。
うん。下手したら高校かもしれないですけど、高校やとしたらもっと僕は、で、なんか、情報が確実なものとして上がってきたら違和感しかないですけど、
うん。
うん、まあ、大学と僕は、はい、思ってます。
うん。
はい。うん。
ピッチさんはこのシーンどう思いました？
僕は、ちゃんなさんには近いんですけど、やっぱり、ルカワには、沢北にはルカワじゃろうという単純な、あれしかなかったですね。だから変だなと。
そんなことちゃんなかさん言った？
いや、どうでも書けるみたいな部分でですね。どうとでも書けるんですけども。うん、ちょっと沢北に、いるかじゃなくて、あれ、今の子。
宮城。
宮城、亮太。亮太はちょっと合わんなと。
うん、
そのだけです。
まあ、原作で、ルカワが行くぞみたいな、
そうそうそう、
ノリだったっていうのを呼んじゃってるからっていうことですよね。
う
ん
う
ん、は
い、まあ、もちろん、亮太主役だから、まあ、そうなるんだ、そういうふうに書くんだろうと思ったんですけども、やっぱり原作勢なんで、ちょっと似合わんなと。
うん、
ミスマッチっていうんですかね、うん。
はいはいはい。
はい。
まあ、でも、すごい細やかに言うと、ああ、なるほど、スラムダンク奨学金みたいのもあるっちゃあるよなっていうのは、僕も今、ふと思ったところですね。
うん、
うん、うん。細かく考えるとですね。
はいはい、まあ、僕も最初思ったんは、なんで、ルカワちゃうねんですよね。
その違和感はあると思います。うん、
ルカワに行ってほしかったし、
うん、
すげえ違和感はあったんやけど、まあ、これも何回も見ていくうちに、
うん、
ああ、これはもう完全に、イフストーリーやから。
うん、うん、ですし、多分、ルカワだって、だとしたら、多分、描いてないんじゃないかなと思うね。
うん。
だまあ、りょうたを主役にしてるわけ
ですから、ね。そうそうそう。りょうた、ん、が行ったって何もおかしいことないんですよね。
うん。ですからね。
そう、なんで。イフストーリーやからね。
うん。うん、だ一番、あ、こう、ラストで、じゃあ、ルカーにして、ルカーのアップで終わって、うん、収まったなって思えるかって言ったら、多分、僕はならないと思うんですよ。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うん、俺、逆にあれいらなかったんじゃねえかなって思っちゃう派なんですよね。うん、
だからまあ、違和感は最初やっぱ、どうしてもやっぱ、
はい、
そう原作読んでる部分ね。
そう。
あの、原作抜きにして、あの、りょうたっていう目線で三能性描いてっていうところで、うん、あの、母親とのわだかまりが終わって、結構綺麗に落としてるから、
うん、
それ以上のサプライズってそんなにいるのかなと思っちゃったんですよね。素直に。
うん。
うん、
じ
ゃ多分、うん、エンドロールが、あっこの、アップで、りょうたのアップで、エンドロールで、10フィートが入るんですよ。
うん。
そのアップが欲しかっただけちゃいます。
それだったら、
うん、だったら他のあれでいいんちゃいますっていう話になる
んですよ。うん、時期キャプテンで、そのままやっていけば。
うん。うん
アメリカ行く必要はないと思うんですよね。
わかります、わかります、わかります。だから僕も違和感はあるんですよ。あるんですけど、
うん、
でもなんでやろうなっていうので、想像を膨らませて、って納得させてます。
いや、だからこれはほんまに、りょうたのストーリーで、イフなんで原作とは違うもんだと考えると、え、なんで、りょうたが行くのがあかんのかっていう話ですよ。
まあ、そう
です
ね。
まあ、
うん。
行くこと自体は、いかんっていうか違和感があるだけで、行、
うん、
っても全然いいですし、
うん、
あの、要は、あの、イフストーリーも、問題ないんですけど、
うん、
いるかいらないかって言ったら、
うん、
そんなに重要な場面じゃないなっていうふうな僕は思っただけなんですよ。
うん、だから、うんうん、この話ってほんまに原作とは違うんで、
うん、
要は、りょうたがどんだけこの先伸びるかっていうのもわからないし、
うん、
何とでも作れるんですよね。
うん、
だから、NBA でめちゃめちゃ成功するのは沢北ではなくりょうたかもしれないですよ。この先。
あ、まあそう。
伸びしろから
ですよね。
うん、でもっと言うと、
うん、
湘北って、インターハイ優勝してる可能性もあるんですよ。
ああ、その、そういうのがあってってい
う。うんうん、うん。だから、りょうたがアメリカ行ってるっていうことはっていうことですね。
そう、うんうん、今回、言ってないんですよ、負けたとは。
うん、言ってないですね。
うん。
うんうん、
ああ、その回でか。
うんうんうん。
ああ。
うん。
ですし、もっと言うと、その回で負けたとって、その次の年とかも描かれてないですしね。
うん。
うん、うん。
いや、可能性は、あるんで、
うん。無限大ですよね。
そうそうそう、そう、う
ん。まあ、夢持たせるためのワンカットなのかもしれない。
そうそうそう、そう、
うん。
で、まあ、まさに、その、奨学金制度の成功例みたいな、捉え方もできるじゃないですか。
うん うん、まあもちろん、それで推測はしやすかったですね。
うん。
うん。うん。
まあ、まあそういう意味での、おまけみたいなシーンだとは思いますけどね。
お楽しみ的なのは確かにあったけど、うん、ラストに持ってきてっていうのが、うん、とりあえずびっくりはしました。めちゃくちゃ。う
ん、まあびっくりしましたね。
びっくりはしたのはもう多分皆さんびっくりしたと思うんですけど。
で、浅野さんの話聞いてて、湘北のなんか練習かなんかのシーンで、亮太のアップで終わるのも切れちゃうかなって僕はやっぱり思いましたね。
うん。うん、それがよくわかんないけど、沖縄の空で。
うん。
でも、まあいいかなとは思ったけど。うん、アメリカ突飛だなと思ってっ。
確かに、アメリカ行くんやは確かにありました、ね。はい、うん、ありましたけど。
沢北と亮太に意外と共通点があって、
うん。
二人とも2年生なんですよね。
うん。
あ、そうですよね。
うん。で、二人とも背が高いわけでもないんですよね。
うん。
で、二人ともリストバンドしてるんですよね。
うん。うん、リストバンド、ちょっとそれはあれだな。うん、
いやいや、ずっとして、その、ずっとしてる人ってそこまで多くないですよ。
うん
うん、で、二、
うん、
人とも幼い頃からワンオンワンやってるんですよね。
うん。あ、まあ確かに。
ああ、どっちか言ったらストリートっぽいですよね。二人とも。そうそうそう、うん。バスケのスタイルで言うと。
うん。うんうん、だから、そこに今回焦点を絞ってる部分もあって、最終的にアメリカでた、だから、
うん、
その、沢北ってアメリカ行って通用するかって言ったら、うん、あんま僕らも通用する気しないじゃないですか。あの、今のポジションで、その、スモールフォワードとか、シューティングガードで、成功するかと思ったら、
うん、
どっちか言ったら、やっぱり、ポイントガードの方が向いてるやろって思うじゃないですか。
体格的に。
体のサイズで言うと。
うん。
うん
う
ん、
ってなると、アメリカでマッチアップするのは、亮太と沢北の方が僕は合ってる気がします
よね。ああ、まあまあまあ、そう考えりゃそうですね。
うん。
うん。
まあ、いろいろ、なんぼでも話できますよね、これ。
そうです。
そこを掘り返すと、うん。うわ、そう考えんねや、あの連続で、さっきからちょっと聞き入ってて面白いですけど。
うん、沢北が、はい、だからちょっとクローズアップされてたのかな、
うん、
映画本編でも。
うん、そうですね。
うん、追加シーンまで入れて、うん、ある程度、3の中で一番目立ってたの沢北でしたからね。
うん。
これ、僕は、アニさんに聞きたいんですけど。
はい。
これ、ザ・ファーストの意味って、なんやと思います?僕、わかんないんですけど。
ああ、これは、井上先生が何回も答えてて。
言ってるんですか?
ずっと、はぐらかしてますね。
あ、そうなんですか?
うん。
うん。
もともと考えてたサブタイトルがあったらしいんですよ。この映画にぴったりあったサブタイトルをつけようと思ってたんやけど、ぴったりすぎて嫌だと、
はあは
あ
は
あ。そのままのことを言うのは、あんまり自分の主義に合わないということで、
うん、
いろんな意味に取れる言葉にしようと思って、
うん、
で、まあ、これは、その、何?また一から作り直すわけやし、みんなが見る第一印象であってほしいと。
ああ、なるほど。そのファーストなんですね。
そう。漫画を読んできた人も一から楽しめるように、別作品として見てほしいっていう意味で、ザ・ファーストらしい。
なるほど。うん、あ、じゃあセカンドはないと。
そうそう、うん。それ最初みんな思うんですよね。ファーストあるってことはセカンドあるんじゃないかって。
うん、次誰やるんやろとかね、勝手に考えちゃいますよね。
うんうん、それ、それ、ちゃんなかさん言ってましたけど。
うん、すごい恥ずかしいです、今。
いやいや、みんなが期待するとこじゃないですか。
うん。
うん、で、やっぱりいろんな人からインタビュー聞かれてて、その、セカンドあるのかって答え、うん、答えてたんですけど、
うん、
セカンドはあると言ってもないと言っても自分を縛ることになると。
ああ、まあね。うん。
うん。あると言ったらやらないとダメだと。
ああ、うん、はいはいはい。
で、ないと言ったらやりたくなった時に作れない。
うん。
ああ、なるほど。
うん。だから言わないって言ってました。
ああ、言いたくないんだ。
まあ、井上さんらしいでしょうね、これね。うん。
うん。まあ、これはぼやかしですよね。
うん、明らかにね。
うん。
で、ファンからしたら、
うん、
セカンドやってほしいじゃないですか。
うん。あ、もちろん、
めちゃめちゃ見たいですけど、うん、はい。
何が見たいですか、
うん、 ああ、もうそういう話大好きです、僕。はい。もうめっちゃ好きですけど、僕は逆に沢北みたいですね。
ああ、
はい。
沢北視点ってこと？
視点ですね。
その後じゃなく。
ああ。やっぱりこう、エリートできて、
うん、
あそこの挫折をどう乗り越えていくのかっていうところは、やっぱりちょっと見たいですかね。
あ、じゃあその後ってことですか？
うん、その後ですね。あ、いや、ま、でもやっぱり終着点は負けて学ぶところで終わってほしいかな。まあ、基本やっぱり湘北戦は絡めてほしいと思います。
もう一回やるってこと？
まあ、そうですね。同じ目線でどう描くかっていうのはちょっと難しいですね。
そう。
まあでも、沢北の何かしらはちょっと欲しいかもしれないですね。
ああ。
はい。と、ああ、うん、あ、赤木とかも見たいかな。はい。
じゃあ、ピーチさんは？
僕もミッチー目線で見たかったですね。
あ、同じ試合をミッチー目線でやってほしいと。
はい。当初そんな噂も出とったんだ。あ、それいいなって思ってた派だったんで。
まあ確かにそれも見たいんだよな。
じゃあ、浅沼さんは？
僕もう見たくない。
言うと思った。
まあ、うん、結局、それでまた違う、新鮮な気持ちで見てくださいって言われると、もう僕無理なんで。
ああ、原作がね。
うん、再現はなくて、もし仮にやるんだったらその後ですよね。完全にその後、金道が吹っ切っちゃってなると、うん、だったら漫画でいいじゃんってなっちゃうから、うん、
なるほど。
映画で見たくない。
はいはいはい、はい。
なので、もうお腹いっぱいです。もう、
なるほどなるほど。
僕はついていけないです。はい。
うん、まあまあ、でも、意外とこれでもうほんまに終わってまうっていうのも、
うん。
寂しい。
うん。まあ寂しいのもありますけど、もう、現時点で、なんていうんですか、最高潮、さらに最高潮に僕は高めたと思うんですよ、この映画で。
うん。
でも、ここで終えとくのもありかなとは思います、ね。
いや、もう、うん、ドラゴンボールしかり、スラムダンクしかり、うん、もうこすんなくていいかなと思ってて、もう、完成されてるから、両方とも。まあ、ドラゴンボール引き返すのもおかしいけど、サムダンクはもうあれで完結してるから、
うん、
やるんだったら漫画描いてくださいで、
うん、
やらないんだったらそのままやんなくていいかなっていうのは僕のわがままです。
ああ、
うん。
なるほどね。
もうこれ以上こすんないでいいです。
はい。まあまあまあ、原作中っていうことで。
うん、そうですね。はい。
はい、僕は、仙道みたいです。
いや、まあ、そうでしょ。
そうでしょ。あれだけ言ってました
ね。これで見たくねえって言ったら。
先導目線でやってほしいですね。
でも、うん、えらいもんで、
うん、
誰でやっても、
うん、
多分、結構みんな食いつくと思うんですよね。それだけキャラ立ちがすごいと思うんですね。やっぱりスラムダンクって。うん。ただ、下手したらミキオでも入るかもしれないですよ。
いや、ミキオはどうかな。
難しいですか。うん、
いやいや、物理的に無理でしょ。もう、こんだけ時間かかって作られたもん。まあ一応、今回でいろいろ、前歴ができたということで、
うん、
今回ほど長くはならんにしても、
うん、
今回ちょっと、やりすぎたんですよね。井上先生が。
やりすぎました。
話聞けば聞くほど、えげつないことをやってるなって思うんですよ。
うんうん、
要は、この話来た時に、最初に、まあ、要は、断ったわけですよ。もう映像化なんて無理だっていうことで。で、
うん、
東映から言ってきたんですよね。その、こんなん作ってみたけどどうですかと。それを、うん、うん、こんなん無理無理言って、3回ぐらい断って、うん、で、次ぐらいにようやく、あ、これならいいんちゃうかっていうのが出てきたらしくて、
うん、
要は、花道の、ドアップでその映像が終わったんやけど、その絵がすげえ迫力があったと。自分が描いてないのに、こんな迫力のある桜木を初めて見たっていうことで、ちょっとやる気になったらしくて。で、そっから、じゃあやろうか。やるとしたらどうなるかっていう話になって、 めちゃめちゃ長いことかかったらしいんですよ。漫画家が監督やろう思ったら、まずネームから書いていくらしいんですよね。
すごい。
うん。だからネームを書いて、ネームを書いた上で、まあ、それを絵コンテに変えていって、とかいうのをずっとやっていって、それが前段階で終わったら次人を集めて、みんなにやりたいことを説明していかなか、いかなあかんわけですよ。
うん。
うん。それがすごい大変な労力で、
そりゃそうだな。
うん。漫画家がやる仕事じゃないんですよね。
うん。
うん。で、今回 3DCG 使ってるわけなんですけど、
うん。
最初にモーションキャプチャーで、人を使って、三能線を全部再現したわけですよ。
うん。
で、それでできた 3D 映像に、アニメーションを当てはめて動かしていくんやけど、うん、それでは全然やっぱり、アニメとしての迫力がないんですよね。
うん。
だからそれを元に、もう一回手書きしていくわけですよ、全部。
ああ、なるほど。
で、うん、スタッフの人に書いてもらうわけでしょ。
うん。
自分の絵じゃないから、全然イメージと違うから、全部修正していくんですよ。
怖、
う
ん、
えげつない量修正していたらしいですよ。
ああ、細やかやわ。
だからこんだけ時間かかったらしい。
それを一丁前にちげえって言ってた俺ぶん殴りたいですよ。
で、今回その、The First Slam Dunk Resource っていう本、これに載ってたんですけど、
うんうん、
その、CG で作られた映像に、デジタルで上から赤線で先生が、その、これはこう書いてほしいっていうのを上から書くんですよ。
すごい。
だから最初の、その 3D の絵と、やっぱり僕らが見てきた井上先生の絵とはやっぱ全然違うんですよね。
うん、ちゃいます
ね。迫力が圧倒的にあるわけですよ。
うん。
うん。ってなると、全部直していかなかんですよ。
うわ、
全部のシーンを。で、
うん、
映画で見たらほんの 0. 点何秒のシーンですよ。それも全部書き直してるんですよね、うん、先生が。
もう文句言えなくなっちゃったじゃん。
そんなことをやるのをもう一作やれと言われたら、多分井上先生縦に首は振らないと思うんですよ。
やめましょう。
だから、ザ・ファーストはセカンドを前提にはつけてないはずです。
うん。
う
ん
うん、
やめましょう。そういう、なんか、で、もし、仮にもし、やるとすれば、うん、ちゃんと、これは原作と違います。で、構想何年、これだけ書いてますってことを書いてもらわないと、
うん、
俺みたいな輩は、あ、こんなん原作と全然違うわ、みたいな、簡単なこと言っちゃうから、
うん、
それ聞いて、文句言えねえっすよ。
いや、まあでもね、それは文句も受け入れるべきなんですよ。井上先生は結局それを黙ってたわけやから、
だからそれはすごいなと思います。
うん。だからどんな意見も受け入れるつもりで全部黙ってたんでしょ。で、新たな、作品として見て、どんな感想を持つかっていうのをぶつけてほしかったんだと思うんですけど。
うん。
うん。
まあね。
いやー。は
い、いやー、無理は。
だから今回は、この、僕は昔から、漫画原作のアニメーションってあんま好きじゃなかったんですよね。要はジャンプアニメって大嫌いなんですよ。
うん。
ドクタースランプが奇跡的にうまくいっただけで、うん、その後、何もかも、北斗の拳にしろ、ウィングマンにしろ、まあ、鬼面組はまだマシだったとしても、他全部ひどかったんですよね。うん、だから僕はすごく嫌だったんです。アニメ原作の、漫画原作のアニメっていうのがすごく嫌だったんですけど、
うん、
要は原作者が絵をちゃんと描くと、こんだけいいもんができるっていう。まあ、一番最初にやったのが、アキラの大友克彦だと思います。
ああ、はい、はい。
うんうん、
あれ、原作者が監督やってるんでね。まあ、全部絵描いてるわけじゃないんですけど、もうほぼほぼ、大友先生の絵になってるんですよ。
うん、うん。
うん。で、それ以来やと思うんですよね、今回。で、アキラも連載バタッと止めてやったんで、うん、めちゃめちゃ無理やり作った感があるんですよ。で、今回も、バガボンドとかリアルをパタッと止めて、やり始めて、8年ぐらいかけてやってるわけですから、めちゃめちゃ無理があるんです、この作業に。
無理ですね。
うん。
うん。
で、 もともとテレビアニメを作ってた東映の方から持ちかけてきた話で、
うん、
で、普通映画なんて、その、納期が決まってて、この間にちゃんと作り上げてくださいねっていうのが決まって、それの通りにやるのが映画監督の仕事なのに、
うん、
今回は多分納期がほぼ決まってなかったんちゃうかなと思うんですよ。
でしょうね。
だからこんだけ長いことかかったなと思う。で、うん、多分予算も無尽蔵にあったんちゃうかなと思うんですよ。
ああ、まあそう、だって会社が頼んでるわけですからね。
そう。これができるって、他にあんまないんですよね。
ないでしょうね。
スラムダンクだからっていうのと、うん、井上先生やからっていうのがあって、
うん、
たまたまできた奇跡的な作品だと思うんですよ。
うん。
うん。だから、これをもう一回やろう思ったら、井上先生に若返ってもらわんとできないと思います。
そうですね。
なるほど。
他のね、あの、漫画家先生にもやってほしいんやけど、だ鳥山先生が若い頃にやってくれるならやってほしかったんやけど、でも鳥山先生の性格からして絶対やらないじゃないですか、こんなこと。
あの、めんどくさがり屋ですからね。
そうそう。
うん、
だから唯一できそうなん言ったら、うん、桂正和先生くらいかなっていう。
あ、
でもそれでもあんな大変なことはやらへんやろうなと思うんですけど。
無理ですよ。
それぐらい大変な仕事をやってのけた、奇跡的な。
うん。
うん、
まあ、だからそういう意味では本当に回収できてよかったですよね。
そうですね。うん、だから、あ、そうそうそう。大成功してよかったなと思いますよね。うん、
いや、本当に。うん、いや、いや、3回見るってなかなか、なかったです、僕も。映画館で。
うん。
うん
うん、で、違和感とかいろいろ言いましたけど、結果的に原作者が作ったもんやから、僕はもう受け入れなしゃあないかったんですよね。
うん。
うん。
好き嫌いはあったとしても、これは、許せないなんていうことはちょっと言えないんですよ。やっぱり原作者が考えたことやし、原作者が OK 出してることをやったらもうしょうがないと思うし、で、そう思って受け入れてみたら、あ、ありやなってなってきて、見れば見るほど良くなっていくんですよ。その良太のシーンが。
うん。
うん。まあそういう作品ってやっぱそんなに多くないから。
うん。
うん、
説得力あるんですね。
そう
ですね。だ、なんもいないな。
で、この映画をもうここまで見込んだ後、原作をもう一回見直すんですよ。
うん、
もう一回面白くなるんですよ。うん、でももう一回面白くなったら映画また見たくなって、また面白くなるんですよ。
うん、
まあね、
うん。
ちょっとスラムダンクはちょっと奇跡的な作品になったなと思います
ね。もう、これ以上足は踏み入れられません。はい。
はい、
まあ、僕、あと、その10フィートの第ゼロ感はもう完全にバスケの曲になってしまったなって思っちゃいました。
ああ、その話しますか。
はい。
10フィートね、すごく良かったですよね。うん、
で、
うん、
オリンピックの予選が確か、うん、沖縄で確か、決定したとか、なんかそんな感じだったと思うんですよ、日本代表が。
はい。
で、決まった時に、なんか何の前触れもなく、その、曲が流れたんですよね。
うん。
で、その、なんか会場の盛り上がり方と、あとなんかメディアとか見てても、
うん。
もうバスケのことやるや言ったら、もうなんや言うたら10フィート流れてて、
うん。
もうなんか、世界水泳の時のウルトラソウルみたいになってた感じに聞こえちゃったんですよ、僕は。
うん、うん。
うん。だから、あ、印税入ってるやろな、よかったねって思ってます。はい。
そうですね。だから僕は映画館見に行ってないから、うん、10フィートの曲を先に聴いてるわけですよ。
あ、はいはい。
で、そのイメージがすごいあって、で、ネトフリで見てみたら、オープニング10フィートちゃうんかいと思ったんですよ。
あ、オープニングちゃいますもんね。
うん、ザ・バースデーのラブロケッツっていう曲だったんですけど、
うんうん
うんうん、あ、違うんかい、でもかっこええな、と思って、
そうですね。
で、後になって、あれってザ・バースデーって誰やねんって思って調べてみたら、はい、歌っての千葉雄介さんだったんですね。
あ、そうなんや。
そうですよ。
僕、よう知らん、そこは全然知らなかったです。
それ、はい、それを調べてから、もう一回見ると、もうどう聞いても千葉祐介にしか聞こえないから、あ、すげえなと思って、あの、昔そんなに聞き込んではなかったけど、ミシェルガンエレファントのボーカルさんですよ。
そうね、全然聞いてないです、ミシェル。
もう生の声聞こえませんけど。
もう亡くなりましたからね。
うん、うん、そう。あの、千葉祐介さんの、要は、ミッシェル終わってから、やってた、
うん、
あの、ザ・バースデーっていうバンドは結構いい曲いっぱいありますよ。
いや、僕、すいません、もう、10フィートしか、もう、全然追っかけてなかったっす。
いや、だから、
うん、
オープニングもええのに、その、10フィートがフィーチャーされすぎて。
ああ、
ね。うん。なんか、うん、あれ、ちょっとかわいそうなことしてるなと思って。
でもやっぱり、うん、もうオープニングもちろんかっこいいんですけど、
うん、
やっぱりあの四つ打ちのドラムと、
うん、
ギターのリフですよね。もう、耳に残っちゃいますよね、どうしても。
まあね、名シーンに被せられてるから。
うん。うん、そうですね。
うん。
うん、
あの、感動せんわけにはいかんでしょ、
なんか。いかないですね。あと、その最後の、もう、りょうたのアップから流れ始めてってからのエンドロールでザーンと流れてくるんで。
うん。
まあもう僕はちょっとやっぱり気持ちよくて今でも時々聞いちゃいます。
はいはいはい。
はい。
ですね。時間もあれなんで声優はちょこっとだけ話すと、三井が笠間淳さんっていう人が今やってて、よりもいのね、コンビニの店長をやってたりね、筋肉マンの今やってるブロッケンジュニアの声をやってたり、ドラクエ10のトビアスの声をやってたりするんですけど、うん。あと、ルカワが神尾慎一郎さん。約束のネバーランドとか TP ボンとか、あの、タイムパトロールボンとかで見たんですけど、もうちょっと省きましょうか。花道が木村スバルでしたね。
うん、
木村昴、もちろんジャイアンの声、今のジャイアンの声ですけど、あの、僕知ってて見た分もあったんで、やっぱあの、山王は俺が倒すのところはちょっとジャイアン入ってましたね。どうしても被ってきてしまう。まあまあ、そこまであの被るわけじゃないんですけど、
うん。
で、テレビアニメの時の花道は草尾武さんという方がされてて、
うん。
ドラゴンボールのトランクス。
トランクスね。
の声だったみたいですね。
うん。
はい。あと赤木が三宅健太さん。
うん。
これ、あの、ベルセルクのゾッドの声とか、進撃の巨人のミケの声とか、
うん。
バキのジャックハンマーとか、
うん。
ガンダムのジ・オリジンの、ドズルの声とか、はい。低い声ばっかりですね。
ね、そうですね。
うん。
で、春子さん。春子さんは、坂本真綾さんがやってたんですね。全然目立ってなかったんで分からなかったですけど。
あ、そうやったんですね。
見たいですよ。んで、
分からなかった。
まあ、坂本真綾さんって言えば、エヴァンゲリオンのマリの声とか、
うん。
竜が如く極みの、沢村由美の声とか。そうですよ。極みの由美の声ですよ。
知らなかった。
はい。小暮の声。小暮の声は、岩崎亮太さんという方で、今やってた、最近終わった、ザ・ファブルの黒潮の声。黒の声やってたみたいですね。
うん。
あと、綾子さん。綾子さん、瀬戸あさみさんという方なんですけど、
うん。
まあ、この方ね、インタビュー動画見たら、すごい綺麗な方でしたけど、
うん。
まあ、やってる役はあんまわかんなくて、テレビアニメの方が原恵理子さんでしたね。
うん。
ピッチさん好きだ好きだってよく言う人ですね。
はいはい
は
い。エトオランゼとか、なんですね、エトオランゼとか LP、
なんか何のエトオランゼか言えよ。
あれあれ。
じゃあ言うな。
ときめきトナイトのエトオランゼとか、ガンダムの、ダブルゼータの、アイスでした。
じゃあ言うなよ。俺がテンポよく
言って。エルビアンだよ。
うん。テンポよく言っていくから。
はい。
バイファムのシャロンとか、オレンジロードのヒカルとか。
せいせいせ
い。うん。その辺の、まあ俺も、アニメ見て、すぐわかる声でしたね。
うん。
あと、安西先生。安西先生は、ほうき勝久さんという方で、
うん。
ワンピースのジンベイの声とか。
はい。こない声優知らんかねっていうぐらい黙ってまいります、僕。
はい、はい。と思うんで、さらっと言ってます。
うん。
ジンベイとか、モリアの声をやってますね。あと、川田正史が、カヌカ三明さんかなが、うん、筋肉マンのザ・マウンテンのやつ、こうやってですね。沢北栄治。沢北栄治、竹内俊介さんで、ククルスドアンの島のククルスドアンをやってますね。うん、で、うん、ドラクエ10のナジーンの声もやってますね。
うん、今、旬の方ですよ。
あ、そうですか。
うん、
あと、主審の声。主審の声が、新垣たるすけさんという方で、これ、ビビー、フローライトアイズソングの、柿谷の声をやってました。
おぉ、わかるかな、
わからんかったわ。
うん、それわかるわけないんやけど。はい。あと、妹アンナ。
うん。
くのみさきさんですね。
ああ。
これ俺全然わからんかったわ。
くのちゃんやったんや。
うん、あ、後で知って。まあ、そう考えたら、まあ、あんな幼い声、できる人、ぴったりやなと思うんですけど。う
ん、ごめんなさい。当たり前かのように、あ、くのちゃんやったやんってなってるんですけど。何の、どんな声されてる
んですか？くのちゃんといえば、86のフレデリカ・ローゼンフォルトですよ。
何を言ってるのか全くわかんないです
あと、
あ、そうなんですね。
リコリス・リコイルのくるみですよ。
ちょっと、もの知らんもんで、はい、はい。
あ、あと、これだろうか、はい、響けユーフォニアムの鈴木さつきです
よ。そっち系も見てないんだよな。あ、ほんまですか、はい。わかりました。はい。
はい、まあまあ、さらっと。まあ、テレビアニメの方入れたらもっと長く喋れないけど、まあまあ、さらっと行きました。
うん、
今回、三能の応援がっつり応援してたじゃないですか。ペットボトル膝で取
れてる。はいはいはいはい。
あれって、元三能の人が入ってるらしい、スタッフに。
元三能
ごめんなさい。元、
野城
の人で、
へ
ぇ、2年ぐらいからマネージャーをしてる人なんですよね。マネージャーっていうか、その、要は、指導の方。
あ、そうなんや。
そうらしいんですよ。あっこって、選手の中から、練習メニューを見させる人を作るらしいんですよ。
うわぁ、三野じゃない。野城、すごい。三野って言っちゃいます
よ、ね。言っちゃいますけど。の人で、B リーグのマネージャーやったり、今は俳優やってる人なんですけど、その人がこの映画のその応援の監修したらしいんですよね。
ああ、もう本格的。すごいですね。
だから、最初の方、試合始まって最初の方は、ものすごい単調な応援なんですよ。
うん。
点が入ったところで、わーってならないっていう。
うんうん、うん。
当たり前やからって。
うんうんうん。
うわ、
その辺すっげーリアルなんですよ。
へ
ー。で、漫画では、その客席が揺れるほど歓声が上がってるっていう表現やったのに、
うん。
今回、意外と静かなんですよね。
うん。
うん。うん。その辺が、俺は物足りんと思って、やっぱ漫画が好きやなと思ったんやけど、でもそれはやっぱりバスケ見に行ったらリアルはそれなんでしょうね。
うん。
ああ、なるほどね。
いくら盛り上がっても人数って知れてるんですよね、あの体育館なんで。
うん。
うん。
うん。NBA のホールはめちゃめちゃ入りますけど、
うん。
いわゆる広島の大学の体育館ですから。
うん。
どんだけ客が入っても知れてるっていう感じで、多分、完成はどんだけ上がってもこんなもんっていうリアル感を出してるんですよね。
ああ、納得。
うん。だからこそ、うん、バッシュのキュッキュッとか、
うん。
ダムダムとかの音がすごくリアルに入ってるってことですね。
うん。
なるほど。
はい。
いや、なんか、リソースにモーションキャプチャーをすごい細やかに撮ってるね、うん、絵面とか説明書き書いてますけども。
うん。
まあ、もうそれ以外にもなんか今、野城から人連れてきたみたいな話。
うん、
そこまでもう、細やかにやってたら、ああ、これは、やっぱ、ブルーレイ、ちょっと買いたいなって今、はい、なっちゃいました。はい。
はい。
うん。
はい、エンディングでーす。前の三能戦で、春子さんが赤城に、その、家で、花道がきっと救世主になるって言っていた。
うん、
あれが、三能戦で回収されたっていう話してたじゃないですか。
うん、
あれ、今回僕もう一回一巻から読み直してみたら、
うん、
春子さんはお兄ちゃんには言ってないですね。
お
兄ちゃんにはすごい選手がいるとは言ってるんですけど、救世主っていう言葉は自分の中で、体育館で花道が、バックボードに頭をぶつけた時に、心の中で言ってるだけでした
。ああ、そうなんや。
はい。
そういえばそうやったか。ああ、もう、全然忘れてますわ。
そう。だからその、回収したって思わされてるだけで、
うん、
熱像。
そうですね。
熱像。
熱像。
まあまあ、言ってないとは言い切れないですけどね、
うんうん。
描いてないだけで言ってる可能性はありますから。
うん、うん、うん、うん。
はい。あと、まあ、一から読み直してみると、いろいろ、漫画でも、最初から、りょうたは、コンバース履いてるんですよ。
うん。りょうたといえば、コンバースのイメージですね。
ずっとですね。うん、あんまり、うん、ちゃんなんかさんに言われるまで意識、場所意識してなかったんやけど、りょうたは、はい、コンバースやし、赤城もコンバースやし、
はい。
三井はアシックスなんですよね。
アシックスジャパンですね。
はい。
うん。
で、ルカワと花道がナイキですよね。
ジョーダン履いてますよね。
ジョーダン履いてましたよね。
うん。
うん。うん、ああ、なるほど。最初からやっぱこの辺はやってて。
うん。
ただ、リョータは登場してすぐの時は両耳にピアス履いてましたね。
そうでしたっけ？
はい。でも、まあ、1話か2話ですぐに片耳に変わりましたけど。
うん、なるほど。うん、じゃあ、カサカサ、カサカサとしてるわけ
ですぐ、なるほど、やり直したんでしょうけど。
うんうんうん、
うんうん。あと、まあ、今最初から見直すと、意外と最初の両南の練習試合の時から、ルカワは、もうワンオンワンでパスしてますね。
まあまあ、うん、パスを全くしないなんていうのは、本当は不自然ですからね。
そうそう。
うんうん、
で、もう、あ、そうそう、仙道がパスしてたのか、最初。
うんうん、
仙道がパスしてたから、それに影響されてっていうのもあって。まあ、今、また1から見直したら、1からいろいろ発見ありますね。
そうですね。
はい。
うん、
キリがない作品です。
はい。読んでいただいてありがとうございました。
はい。
はい。
はい。長いこと、ありがとうございましたということで。
あ、終わっちゃうんだな。寂しいな。
はい、ありがとうございます。
はい。お便りたくさん待ってます。
はい。
あ、はい。それが何より。
そうですね。
うん。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがお付けておこしもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがす、お相手は、アニマルジャパンと。
石川ミルクと。
朝の間と。
諦めたらそこで試合終了ですよ。茶中でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ですよでよかったですね。
ですよは2回目ですね。三の線ですね。
うん、そうですね。
はい。
ちょっとドキドキしたんで。
はい。
はい。ありがとうございます。